では、エレミア書の29章を開いてください。私たちの聖書の通読の学びがですね、28章まで、来ました。で、午後の礼拝で29章から31章の途中までをお読みしますが、今朝は29章の10節から14節ですね、ごめんなさい、14節までを見ていきます。29章の実節から14節までを見ていきます。誠に主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の見告げ、私はあなた方の囚われ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の見告げ、私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせると、ということです。28章、前回の、学びにおいてですね、私たちは預言者と偽預言者、この28章ですけども、その対決を、見てきました。偽預言者の方が花の矢であって、預言者が、真の預言者がエレミアでした。花の矢とエレミアの違いはその時期でした。ユダヤ人が今このエコヌヤという王様と、そして、その技術を持っているこの鍛冶屋とかそういう人たちが捕らえ移された、バビロンにこの捕らえ移されていってしまったわけなんです。そして帰ってくる時が、花の矢は2年のうちに速やかにバビロンを神が打ち負かすことによって、滅ぼすことによって彼らが戻ってくるというのが花の矢の予言でありました。エレミアはそうではなく、あなた方はこのバビロンに服従しなさいと、このように言っていたわけなんです。そして実際に戻るのは70年の後であります。ですからバビロンはしばらく栄えるんですね。花の矢が間違った過ち、誤った予言を行った、この偽りの予言を行った。本来ならば彼らは悔い改めて神に立ち返らなければいけないのに、それなしにバビロンを滅ぼすと、これはまあいい話ですけれども、ね、そうですよね。皆さん幸せになりますって、私がここで説教したら、ハレルヤって言うじゃないですか。で、今回の今日のね、メッセージの幸いな約束、幸せになりますよ。けれども、あなたは罪人であって、悔い改めなければ地獄に行きますよって言ったら、ちょっと重くなりますよね。でも本当の幸いはどっちかって言ったら後者ですよね。で、この違いがあったんです。花の矢とエレミアが、エレミアの方が悔い改めなければと、でも花の矢は悔い改めなしに平和があるよっていうふうに言ったわけなんです。で、29章に入りますと、今度は同じメッセージなんですが、同じ偽預言者との戦いがあるんですけれども、語られていく、その聞いている人はエルサレムではなくて、今度はバビロンに捕らえ移された人たちに入ります。で、エレミアはエルサレムに留まってますが、バビロンにその行くその王の家来たちに手紙を託したんです。で、そこに予言の言葉を書いて、そして手紙を託して、そしてもうすでに捕らえ移された人たちに対して語ったんです。 で、その語った言葉が今読んだところです。彼らは捕らえ移されたんですね。皆さん考えてください。難民になって捕らえ移されてって、今生々しい話がありますよね。ちょうどこのバビロンとか何だかって言ってますけれども、イラク、そしてシリアにおいて難民になり、難民どころか奴隷になってしまっている。で、その仕打ちを私たちは聞いていますが、あまりにも残虐なイスラム国による、あんま変わらない状況です。そのような状況です。で、彼らが移されてって、このエルサレムによって破壊さ、エルサレムが破壊されて捕らえ移された時に、神がエレミアを通して語られた言葉は、私はあなた方に幸いの約束を持ってるよ、私はあなたに良い思いを持ってるよ、災いではなくて将来と希望を与えるものなんだよ、私を探し求めなさい、私に呼び求めなさい、そしたら私が見出されるよ、こう言ったんです。逆ですよね。普通罰を受けているのは彼らで、でエルサレムに残っている人は踏ん張って神様に従っているように聞こえるじゃないですか、普通は。その逆をエレミアは話しているんですね。で、ここがですね、神様の不思議なんです。神様のご計画を私たちは選び取っていくときに、私たちは自分の願いや思いというのを神の前に持って捨てていかなければいけないわけなんです。ネットでエレミア29章と Google で検索しました。そうするとですね、上の方にキリスト教系の大学の卒業生の証が載っていました。で、彼女は、その卒業生は、もうなんていうか、そのおそらくは死にたいって思ったぐらいの辛さを、その大学の生活の中で味わったようなんですね。で、しかしこのエレミアのこの平安を与える計画であって、将来と希望を与えるためのものだという御言葉を通してですね、彼女は今まで二十数年生きてきて、神様がそれぞれに目的と計画を持っていることが分かったという証をしていました。その死にたいと、死にたいっていうか、この本当に苦しんでいたその時に、生まれてからこの方、知ることのできなかった神様の目的と計画が分かったってここに証してたんです。私たちはハナニアの予言を信じたくなります。その苦しみを取り去ってくださいと願います。しかしそこにある目的、幸いの目的があるというのが、このエレミアの予言であります。で、もう一つ、先ほど映画のね、紹介をしましたけれども、報告の時に、かなり前に文部科学省が推奨しているクリスチャンの映画があるんです。びっくりしますね。日本の政府が推奨しているクリスチャンの映画がある、あるんです。結構あったりしますね。この一つじゃないと思うんですが、ソウルサーファーという映画なんですね。これは実話で、今も生きている20歳は超えたと思いますが、ベサニー・ハミルトンという女性のハワイのプロのサーファーの話ですね。13歳の時に左腕がもうここから食いちぎられたですね。で、その彼女はサメに食いちぎられました。で、一命を取り留めてわけですけども、彼女はクリスチャンの家庭に生まれ、で、親は親もサーファーなんですね。プロのサーファーだと思うんですが、でもクリスチャンの家庭に生まれて、そしてそこで出てくる御言葉が、始めから終わりまでがこの11節なんですね。私はあなた方のために立てている計画をよく知っている。それが災いではなく平安を与える計画であって、将来と希望を与えるものである。 で彼女は試されました。もうサーフィンはやめたいし、あとは自暴自棄になりそうになっていた。しかし、確かどこかの、タイかどこかの、この津波における救援のですね、それにワールドビジョンか何かのこれに参加して、でその時に彼女はその神様の計画を受け入れたんですね。この腕がなくなった計画を受け入れました。でそれからですね、世界中から慰められました、私は勇気を得ましたという、もう限りない、手紙を受け取ったんですね。で彼女の姿を見て、この励ましを受けている、同じようにやはり障害を持っている人とか、あとはもう自殺を図ろうとした人とかですね、慰めた励ましを受けていったと。で彼女は今もうプロのサーファーです。で最近もう賞を取りました。そして彼女に質問すると、今腕がすぐに生えてくるとしたらそれを願いますかって言ったら、願わないって言うんですよ。だから彼女は単なるこう、なんていうのかな、こうであってほしいなって話じゃないですよね。この11節をこのもう体験してるんです。腕がないという状態が災いではなく幸いの計画であって、そして希望と将来を与えるものであるとということなんですね。だからこの11節だけを読むと、なんかこれからいいことあるよみたいなねいい話があるよっていう、そういうことでは全然ないんだっていうことなんですね。で詳しく見ていきます。この背景をね、説明していきますよ。まず10節に、バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせると。偽予言はたった2年で帰らせるって言ったんですけども、神の心では70年なんですね。長い期間。その間に囚われたその民を取り扱ってくれるわけです。で、私たちはすぐに回答が欲しいですね。これも人間誰でも思います。なぜですか？すぐに与えられたいですね。いや、ずっと後でいいよっていう人いますか？すぐですよね。けれども神は品性であるとか内側から変える働きを行うために長い期間をかけて行われるんです。歯並びの矯正みたいな感じですね。長い期間かけなければ戻っちゃいます、すぐに。わかりますか？こう一気にグッて変えたらね、戻るじゃないですか。で矯正に行くとね、この姿勢とかね、いろんなのあるけれども、なかなかその時は戻せても、またすぐにその10年20年30年そのこの骨の形というのはそう簡単には戻らない。時間をかけないと変えられない。この神様はその時間をかけるというプロセスを行われるんです。で、そういう取り扱いが聖書の中にも多く出てきます。イスラエルの民は430年の間エジプトにいて、それからエジプトを出ましたが、なぜか分かりますか？70人の家族だったんです。ヤコブ、それだけでもすごいけどね、70人の家族だけでもね、70人の家族がを神は、男だけでも60万人、大人のおそらく200万人300万人いたと思うんですが、一つの民族に増やしたにするために、彼らが産んで増えて強くなるための期間を与えられました。で、イスラエルの民は荒野の旅をして、不信仰によって40年間放浪することになりましたが、それはなぜか、40年もかけるんですよ。ね、歩いたら11日間、シナイ山から約束の地まで、カレシュバルネアまでは。40年ですよ。なんかありません？ クリスチャン生活をしててすごく単純なことだったのに、なんで分かんなかったの、20年もかかっちゃったけどっていうのあるでしょ。約束のものを手に入れるときに、神様はそのようにあえて長い期間をかけるときがあります。で、民数記に書いてあるんですけど、その目的はですね、20歳以上の人が皆荒野で死に絶えるようにすると、新しい世代に変えるために、そしてその人たちが約束のところに入ることができるようにするためなんだということなんですね。で、時代は飛んで獅子の時代の最後に預言者サムエルが現れました。で、ここは面白い。その時にイスラエルの民はペリシテ人と戦った時に、神の箱を、この契約の箱を先人のこの最前線にまで持ってったんです。そうしたら神様が勝たせてくださるだろうと思ったわけなんです。でもこういう祈り私よくしますよね。何か問題があった時に、神様これを取ってくださいって祈るんですが、全然祈りが聞かれないってこと。これさえやればうまくいくみたいなね、お守りみたいにして神の箱を持ってったんですよ。で、全然ダメだった。ことごとくペリシテ人に負けて、そして7ヶ月ぐらい、もうちょっとあれかな、8ヶ月か9ヶ月ぐらいですね、かかった後にベテシェメシュというですね、町に、この神の箱が戻ってきたんですね。やったじゃないですか、よかったって。そしたらね、彼らはやってはいけないことをやったんですよ。贖いの蓋、この神の箱の蓋を開けたんです。見ては絶対にいけない、触れても本当はいけないんです。神の言葉に書いてあります。で、5万人ぐらい死んでしまったんです。つまり神の箱があることが重要ではなくて、彼らが神の言葉を知らないで、神との関係を知らなかったんです。それでアビナダブという祭司の、この、キリアテエアリムっていうところにの町にある、そこに20年間そのまま神の箱が安置されていて、そしてそこに書いてあるのが、この彼らが主を主体求める心が20年経ってから与えられたって書いてあるんです。そしてサムエルが言ったんです。あなた方の中からバールとかアシュタロテとかを取り除きなさいと。つまり彼らは神様神様神様と言ってたんですけれども、自分の心や生活の中に偶像があったんですね。で、その偶像を取り除けて主だけに従っていく。だから神様と言いながら他のものも大好きだったんですよ。神様と言いながらこれもやってみたいと思ったんですよ。で、調子が悪い時に神様って言ってるだけだったんです。で、それをやめて全部神様にして使えていきますってこうやったんです。そしたらペリシテ人がまた来ました。そして必死にサムエルが祈りました。全所に生贄も捧げて、で、イスラエルの民もどうか祈ってくださいって言ってですね、そしたらですね、神様が勝たせてくださったんです。わかりますか。すごく単純です。神の箱を持ってきたりいろんなことするでしょう。これをやってあれをやってとかやってもうまくいかなかったんですけど、一番目の前に自分の心とかに偶像があって、これを取り除いていなかっただけだったんです。で、それを気づくまでに20年かかったんですね。このように70年の期間というのはとってもとっても大事で、そして私があなた方を顧みると70年が満ちると、神が行われるんです。で、私たちはさっきもお話ししましたが、この自分の願いを神に叶えてもらいたいと願っちゃうんですね。けれども神様は私の願いを選び取って生きなさいと願ってらっしゃいます。で、どうしても幸いには感じることができないような時でも、神は決して忘れておられない。 神がここで見放しているんじゃないかって感じている時にも、神は見放しておられないで、必ず思いを実行してくださると。で、その具体的なことが実は4節から7節までに書いてあったんですね。まずはね、エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたって言うんですね。バビロンが実際には引いて行かせてるんですよ。でしょ。神様によってね、こうなんか目に見えない、なんか分かんないけどさ、急にブワーとかで引かれてってさ、ユダヤ人たちがなんか分かんないけどバビロンにブワーって引かれてっちゃったと。映画みたいな話だけど、そうんじゃないんですよね。バビロンが来て、枷をかけて、鎖をかけ、縄で縛って、そして引っ張ってったんです。でもこれが私がやったんだってイエス、神様は言われるわけ。だから私たちは御心があるんだよって、今自分がいるところに御心があって、それがどんな理由であっても神がそうされてるんだという信仰が必要なんです。どんな理由であっても大事ですね。これが否定的なものかもしれない。例えばさっきの大学の卒業生の女の子だったら、例えば大学で思いませんでしたか、もう就職もそうですけれども、仕方がなくここに入りました、ね、第二希望、第三希望、不本意であった。でも私も実はそういう証を持ってるんですね。自分はミッション系の大学に入るつもりは全くなかったんですよ。クリスチャンじゃなかったし、で合わなかった、ミッション系っていう感じだった。でもクリスチャンになったんですね。そこでいくら今ミッション系っていうとね、結構ほら予的っていうか、そのほら、まあ、クリスチャンっていう感じじゃないところがもうほぼほとんどですけど、でもそれでもやっぱクリスチャン人口多いですね。でやっぱ先輩に会って、お祈り会があって、まあ、そこで育てられて、で自分がこれが私に僕に合ってるって思う大学じゃなかった、大学はじゃなくてね、その自分が合ってないっていうミッション系は実は自分に合ってたっていうのが分かったし、そこで神様を見出したし、でこういう神がそこに置いておられるんだというのがまず第一なんですね。で次に5、6節を見ると、5節6節を見ると、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ、妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならないと。もし偽予言に従ったら2年しかいないから難民状態のままでいなさいと、難民キャンプにいなさいということですよ、簡単に言うと。だって2年後には戻れるから。だけどエレミアはそうじゃなくて、定着しなさいと。70年もいるんですから。そうでしょ。例えば戦前から生きてらっしゃる方いらっしゃいます？戦時中からね。そしたら70年って最近ですよね。最近ですよ。それまでってやっぱり家買わないとね。あるいはなんか賃貸じゃなくて、やっぱり分譲でね。あと子供も産みたいでしょ。で孫まで生まれるっていうわけでしょ、70年だから。ということを話しているんです。つまり何かというと、神様、将来私はどのようなことに召されてるんですかって、神様あなたは御心は何なんですかって、将来のこといつも言うでしょ。将来のこと違うんですよ。基本的に神の召しとか神様の御心っていうのは今の話をしてるんです。あなたが召されているのは今で、そして今やってることがあなたが神様からの使命を受けてやってるんですよと。これをやっていきなさいって、こういうふうに神様はおっしゃってる。で最後に7節で、私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ、そこの繁栄はあなた方の繁栄になるからだと。これもね、人間的には嫌ですよ。バビロンという自分が引いてった国ですよ。捕らえ移した国であって、そして相変わらずの横暴な国であって、異教ですよ。もう偶像満載です、ね、そんな国、こんな国、ね、神様を滅ぼしてくださいとかね。それは祈れるかもしれないけど、繁栄はちょっと待ってよってなるわけです。ですね、 かし繁栄のために祈りなさいと。理由はあなた方の繁栄になるからだって言うんです。すごく単純です。でこの単純な神様の御心を選び取っていってください。何かと言ったら自分が祝福されるんですね。そのそこを自分の置かれているところを祝福するならば、そのために祈るならば、例えば自分の置かれている職場、不本意かもしれません。で上司、嫌な上司かもしれません。しかしその上司が祝福されることを祈ってみてください。そしたら自分が祝福されるんですよ。そのクリスチャンとは全く関係のないような、ちょっとまずいんじゃないのっていうの感じるような職場、これは神様のものではありませんとかって感じるような職場、しかし神様のものなんですよ。繁栄を願ってください。自分が祝福されます。だから私たちの祈りの課題に必ず DBC って書いてあるんですね。DBC の祝福って書いてます、祈り課題。ここの日本語学校です。ここは日本語学校なんです。でクリスチャンの学校ではありません。でも祈り会では必ずこの日本語学校が DBC が豊かに祝福されるように、その経営的な祝福も含めてですよ、私たちの祝福になるでしょう。なりますよね。敬っていくっていうのは大事でしょう。で働いている方々のほとんどはクリスチャンじゃないですよ。しかし彼らが本当に祝福されるように祈っていったら私たちの祝福になりますですね。でこういう祈りがあって、それでこの70年間定められたところを生活してって、で11節もう一度読みますね。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと。でこの計画という言葉なんですが、実はこのヘブライ語の元の言葉を見ると、考えとか思いとか判断とかいろいろ訳すことのできる言葉です。つまり神は考えを持っておられて、あなたのためにそれを行っているということです。よく知っているというのね、自分にとっては何しておられるか神がわからないけども、神はその度に安心しなさいと、私は何してるか分かってるから、こういうんですね。何してるか分かってない人に連れられていくって危ないじゃないですか、ね、上に立つ指導者でもそうだし、例えばどっか分からないところに行ってね、俺案内するからって言ったら、その実はその人自身がなんか案内よく分かってなかったって言ったらさ、何してるか分からないと。で会社でも経営者がね、自分のこのどこにこの会社が行くのか分からない状態で引っ張っていったら本当に大変でしょ。でも分かってる人のところに行ったらすごく安心しますよね。で神様はそういう方なんです。よく知ってるよって。で聖書の中にもこの先ほどの出エジプト記に戻りますよね。神様はモーセとアロンを使わしました。パロのところに、そして私の民を出て行かせなさいという神の言葉をパロに伝えたんです。そしたらですね、パロはこいつらは怠けたいからこんなことを言ってるんだと、でもっと厳しくしようって言ったんです。つまりこの藁でね、このレンガを作っていくんですけど、その藁も自分たちで探しなさいと。でもノルマは同じですよとこう言ったんです。で大変になっちゃったので、パロに直談判で言ったんですよ。ちょっとこれひどいじゃないですかって。そしたらパロ本人からの命令だったのを発見したんですね。でなんでかって言ったら、お前たちは怠けたいからこんなこと言ってるんだろうって言って、モーセが言った言葉でこうなっちゃったことを発見したんですよ。それでもうカンカンになってモーセとアロンのところに行って、なんていうことをしたんですか、余計なこと言ってってこう怒ったんです。でモーセもねショックだったのね。主よ、もっと民は苦しくなってます。あなたは彼らを連れ出して助け出すと言われたから私は言ったんですけども、もっと苦しくなってます。神様が、私がパロにしようとしていることは今にあなたにわかる。 すなわち強い手で彼は彼らを出て行かせる。強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまおう。今にあなたに分かると。こうなんかね、文句言われる時って説明したくなります。普通そうでね、会社でね、なんでこんなことしてるんですかとかってお客さんから文句あったら、こう説明しなきゃいけないじゃないですか。すいません、実はこうで、こうこうこうで。で、神様はね、それしないの。できないの。だって僕たちの頭では理解できないから。このちっちゃな脳みそでは。私は神だとかしか言わないんですよ。私は私の立ててる計画をよく知ってるから。任せなさい。でもよく知っておられるんです、神様は。そして平安の計画だってあるんですね。災いではなくて平安だと。で、この平安のこれから特徴を話していきます。ヘブル書の12章の11節にこう書いてあります。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。で、こういう平安なんです。だからほんわかした平安じゃないんです。そうではなくて、だから自分の心の内にある余計なものですね。で、これが神様によって取り除けられたことによって、それで心が安定すると言ったらいいでしょうか。神様の御心、神様の願われているところに自分がいることができると言ったらいいでしょうか。あるいはもうちょっと人間的な言い方をすると、大人が持っている平安って言ったらいいでしょうかね。子供って何か、よくちっちゃな子供を見ると思うじゃないですか。泣いてんだか笑ってんだかよくわからない表情するでしょ。とかって泣いてたら、なんかちょっとこう喜ばせたらね、なんか泣きながら、とか、ね、なんか顔が笑ってきてるとかね。子供の平安っていうのはそういうもんですよ。こう不安定でしょ。大人っていうのは安定してます。成熟してますから。で、霊的にも同じことが言えて、そのために神様は訓練をするっていうんですね。訓練を。懲らしめっていうふうにも書いてあります、聖書には。で、懲らしめというと、悲しいですよね。で、この囚われている、この捕囚のユダヤ人たちも悲しいですよ。でも罰ではないんです。お仕置きではないんです。懲らしめは人を正すために、矯正するために、むしろ罰を受けなくても良いように、罪から離れることができるようにするものなんです。しつけですね。この子が二度と愚かなことをすることのないために、その子がその愚かなことから離れることができるようにするために行うものです。お尻ペンペンされたことのある人ってどれだけいます？ちっちゃな頃。まあお尻でなくてもいいんですけれども。やったことある。ありがとうございます。で、ね、私の父親はね、やったことないんですよ。で、このイエス様の言葉に出会って、神様の言葉に出会ってクリスチャンになってからね、そのしつけられるというか訓練を受けるありがたさを知りましたけれども、叩かれてる時って嫌じゃん。親のことを憎みませんでした？てか親が自分のことを憎んでるって思ってたと思うんですね。でも大人になって分かります。それを受けてなかったら自分はとんでもないことをしていたに違いないっていうのは分かってます。これが一つ目の目的です。そしてもう一つの懲らしめの特徴はですね、罪は許すんです、神様は。いいですか。罪は許すんです、神様。けれども罪の結果はある程度そのままにしておくことがあります。例えば傷害罪で捕まった犯人が牢屋の中でクリスチャンに出会ってイエス様を信じたとします。罪は許され、神との関係においては神は敵対しておらず、神は全部受けて神の子供となって、そしてその時に死んだとしても神の御国の中に、天の中に入ることができるわけです。でもその傷害罪によって懲役、例えば5年だとしますよね。5年は変わらないんですよ。 この罪の結果というのは、ある程度神様は残すことによって懲らしめ、訓練を行われるんです。でもその後に必ず平安が来ます。神の清めに預かった平安、この平安の義の実を結ばせるわけなんですね。神への安定した信頼を勝ち得ることができるし、知恵を得ることができます。実際のこの生活の中でいろんな複雑なことがあったとしても、神の御心をどうやって選び取ればいいのかっていう、この知恵が与えられるんですね。でこの知恵がない、成熟さがないときには、いつもあっち行ってこっち行って、どうすればいいの、ああすればいいの、ああこう、ああこうってこうなっちゃうんですね。でところが知恵が与えられますので、そこで平安な道を選ぶことができます。そして将来と希望を与えるっていうのも大事ですね。これはとどの、つまりどこに行くのかっていう意味であります。今良いものが与えられることを私たちいつも探します。今が幸せであれば。ところが神様は永続するものをお与えになるんです。後になると、と先ほど引用したヘブル書の12章にも書いてありました。常しえの報い、常しえの楽しみが与えられるために、神様は私たちを取り扱ってくださいます。ですか。でここまでが神のご計画でした。で12節から14節までが私たちの応答が書いてあります。あなた方が私を呼び求めて歩き祈るなら、私はあなた方に聞こう。であなた方が心を尽くして私を探し求めるなら見つけるだろうと。将来の希望を見つめているときは、主を呼び求め心を尽くして探します。普通ね、人間的には70年後に帰るっていう約束聞くでしょ。そしたら、あ、なんだ70年後だったら、あ、その時でいいじゃん、棚ぼた式に、ね、何もしなくていいじゃん、70年後にじゃあ思い出して帰る準備すればいいんでしょっていうふうになるんですが、神様はそういうふうには言われてないんです。今から神を呼び求めなさい、そうしたら私はあなた方に聞いて、そして神を探し求めたら神は見つけられるってこう言ってるんです。つまりもう神は働いてらっしゃって、そこにおられるんです。でここがなんていうのかな、クリスチャンの醍醐味ね。将来の希望なんですよ。神様が必ず成し遂げてくださるその良きものがあるんですが、もうそのところに神はおられるんです。その声を聞くというのがクリスチャンの醍醐味になります。霧の中の霧の湖の中で泳がなければいけないような時が来るんですね。全く前が見えないような、その時にでも神の声を聞いていく、その先が良いものが用意されていると信じながら、今を見ないで神を求めていくんです。将来を見ながら神様に祈っていく。そしたらね、声が聞こえるんですよ。例えばエレミア自身もこのエルサレムが破壊された後に哀歌というのを歌いました。このエレミア書の後に哀歌があります。でもう本当にぐちゃぐちゃになった、このどうしようもない、エルサレムの廃墟の中でもう打ちひしがれていった時に気づいたんです。お、でも今生きてるじゃん俺って、嘆いてる自分がいるじゃんって、自分が滅び失せなかったのは神の憐れみによる、そして神の慈しみは日ごとに新しくて尽きないからだってこう言ったんですよ。今生きている自分がいることが神の憐れみで、このように立っているんだって。この神はおられるんです。で イエス様が復活された後にね、マグダラのマリアが墓のところで泣いてました。なぜかって言ったら死体がなかった、遺体がなかったんです、イエス様の。でイエス様が現れたんです。園の番人だと思ってどこに持ってったんですか、教えてくださいってこう言ったんです。イエス様がマリアって言ったんです。そしたらマリアはもうイエス様が多分なんか窒息しそうなぐらいもう固くねしがみついたんですよ。これがイエス様が目の前におられるのに気づかない姿なんです。でイエス様がおられることをさえもがイエス様を取ってった人って言ってネガティブにこの否定的に捉えていったんだけれども、実はそれがイエス様が生きている証拠だったんですね。でこういうことがあるんですね。でイエス様が生きておられること、復活っていうのは心を開いている人、主を求めている人にしか分かりません。先ほど紹介した映画、これ聖書の記述通りなんですけれども、イエス様が現れたのはイエス様の弟子だけなんですね。でイエス様とか神を全然信じていない人はどうなったかというと、ローマの兵士のみに少しだけイエス様現れたんだけど死人のようになっちゃったんですよ。実際は見てないんです。だから見たところで多分耐えられないし、しかも信じないと思います。でこれが神の生きている技なんです。求めている人に見つけられる、あなたが見出そうとしたら見出されるという技を行ってくださいます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして本当に幸いな計画を立てておられることを感謝いたします。主よ、どうぞここにいる一人一人にあなたの御業を行ってください。私はいるとおっしゃってくださっているあなたが今週もあなた現れてくださいますように。そして今まで諦めかけていたこと、これももう一度諦めないであなたに祈り求めていくことができるよう、どうぞ勇気というか励ましをお与えください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを下げたします。アメン。